皆さん、改めましておはようございます。日増しに日の出が遅くなり、日の入りが早くなり、寒さを一層感じるようになりました。教会の暦では、神の御子イエス・キリストが来られる大降節アドベントに入っています。イエス様が私たち人間の世界に来られることは、数百年も前に聖書に予告されていました。特にユダヤ人に対しては、父なる神様が大切な出来事として伝えておられました。神様が立てられた預言者を通して幾度も語られました。それは、神様に選ばれた民であるユダヤ人が、すべての民族の先駆けとして救い主イエス様を迎える心備えをするようにと望まれたからでした。創造主である神様は、私たち人間に憐れみ深く、忍耐強く、関心を持って近づいてくださる神様でいらっしゃいました。そして、御子イエス様によって近づいてくださいました。聖書は、イエス様を命の源であり、私たちを照らす誠の光と言います。さらに聖書にこう言っています。光は暗闇の中で輝いている。ところが、暗闇はこの光を理解しなかったのでした。私たちを代表するユダヤ人は理解しようとしなかったのです。しかし、ユダヤ人たちと私たちが願い続け、求め続けていた救い、希望は実は救い主、御子イエス様にありました。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページで継続しております教会聖書日課から離れて、大降節、救い主の到来に関わる箇所といたしました。この箇所から神様がなぜ救い主をお使わしになられたのか、ご一緒に聖書の言葉を味わい、そこからの希望と恵みに預かりたいと思います。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。神様ご自身が神の御子としておいでになられたと予告されました。しかも、へりくだられて人間の赤子として、男の子としておいでになられたと予言されました。神様ご自身の道からに満ち、永遠を支配され、平和をもたらす御子としておいでになりました。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今も、そして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。御子は、ダビデ王の家系からお生まれになるとの約束でした。やがて世界を支配される王国は、平和をもたらし、正義と恵みによって、御子イエス様の来られた時代も、その後も永遠に建てられるとの予告でした。現在の私たちも求める、絶えることのない平和を、もたらされる御子イエス様の誕生でした。しかも、あらゆる反対勢力をも排除する、神様の道からで成し遂げるとの言葉です。万軍の主の熱意です。神様の強いご決断です。 この明確な約束、幸いになる予告がなされた預言者イザヤの時代は、ユダの国にとり最も厳しい苦しい時でした。私たちも同様の体験をしているかもしれないでしょう。そうかもしれません。最も困難な時こそ、神様の恵みが豊かに表され、立ち上がれたことがあったのではないでしょうか。これからも神様の権威ある御力が私たちに、それがたとえ困難であっても、その行く手をお守りくださるとの約束となりました。万軍の主の熱意は、私たちのためにも成し遂げてくださいます。さて、その預言者イザヤの時代です。紀元前8世紀です。救い主イエス様がおいでになる700年ほど前のことでした。世界の一角で大きな出来事が起こっていました。イスラエルです。国は二つに分かれ、南にあるユダが北の兄弟国でもあるイスラエルに攻められていました。ユダを攻めるためにイスラエルはシリアとの連合を組み、軍隊を持って押し寄せます。ユダは追い詰められました。その難局を乗り切ろうと、その背後にある強大なアッシリアに支援を求めます。現在のイラクとその周辺を支配下に置いたアッシリアでした。ユダのアハズ王にとっては大きな決断でした。今の時代にも突然、隣の国から攻め込まれる事態が起こっています。こんな時リーダーは、国民の生命、財産、領土を守るためにどう決断するかが求められます。それは苦渋の決断です。私たちは現在も人々の安心、平和を願っています。そして平和な手段で収められることを願っています。このユダ王国の事態はどうなったのでしょうか。アッシリアはこれはチャンスとばかり、イスラエルとシリア連合軍を粉砕します。そしてシリアを支配し、イスラエルの大半を占領します。それだけではありません。支援を求めてきたユダに対しても侵入し、後には首都エルサレムまで迫ります。結局、ユダのアハズ王の決断は、その場は乗り越えても、それが大きな危機を呼び込んでしまいました。ユダの国民はここまで追い込まれています。ですから、王としては適切な決断ができたのでしょうか。他に選び取る道はなかったのでしょうか。なかったとすれば、ここまでです。王を中心とした人たちは、やはり、今も変わりませんけれども、外交力だ、いや軍事力だ、政治力だ、などと言うでしょう。しかし、それだけでは不十分に感じます。ユダ王国は、助けを求めたアッシリアの軍隊に占領されています。この置かれてしまった事態からすれば、決断は果たして良かったのかには疑問が残ります。聖書は別の視点から、より高い視点から見るように、そして考えて判断する道を選べと教えています。この時代、預言者イザヤが神様から使わされていました。神様の言葉を伝える役割を持っていました。その預言者の立場は実は厳しいものでした。王様や権力者に気に入られるように語れば、良い待遇を得られました。しかしその意向に反して、真実を語らなければならない立場の時は、命がけとなります。預言者イザヤは、ユダの王、民に語ります。 今置かれている現実がこうではありませんか。ですから神様に立ち返りなさいと迫ります。地を見渡せば見よ、苦難と闇、暗黒と苦悩、暗闇と追放。そして今苦悩の中にある人々には逃れる術がない。厳しい現実に直面しています。道は開かれるのだろうか。しかしこのような中にこそ希望の光が照らされると、イザヤはユダの王や人々の心を神様の約束に向けさせます。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。出口のないどん底で輝く光に出会ったのです。私たちは決して見捨てられることはありません。その時です。ユダの王はアッシリアの王から降伏せよとの手紙を受け取ります。これでもか、これでもかというような事態です。ユダの王は神様に謙遜でした。神様の前にその手紙を広げます。そして、主よ、目を開いてご覧くださいと訴え祈りました。彼は告白します。私たちの神、主よ、どうか今、私たちを彼の手から救い、地上のすべての王国があなただけが主であることを知るに至らせてください。神様はこう答えられました。私はこの都、エルサレムを守り抜いて救う。翌日の朝のことです。見渡すと、アッシリア軍の18万5000人が撃たれて死体となっていました。それが同士打ちであったのか、あるいは疫病であったのかはわかりません。アッシリア王は引き上げざるを得ず、都のニネベ、現在のイラクの北にあるモスル市の近くに戻りますが、アッシリアの王はそこで暗殺されます。ユダの王、人々に救いの望みが実現しました。神様はご自身の権威と栄光のために、正義と平和をもたらされるために、祈りに応えられ、大いなる技をなさいました。私たちにも同じ約束を成し遂げられます。暗闇にあっても、どん底にあっても、望みは決して失われないのです。ユダの王のように、創造主なる神様に立ち返り、謙遜に信頼し従うなら、道は開かれると励まされます。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。私たちのために神様の御子が緑子として与えられました。私たちを神様が憐れみ、愛してくださっているからです。約束が実現しました。イエス様が支配なさるダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがないと私たちのために今も働いていてくださいます。絶えることのない平和を国々にもたらすために、そして私たち一人一人に、家族に、隣人にもたらすために、御子イエス様は共におられ働いていてくださいます。この後、御子イエス様は、おいでになられて、私たちの平和と救いのために、ご自分の命まで捧げてくださいました。世界が、そして私たちが、 直面している困難、痛み、苦しみからも解放されるためでした。万軍の主がこれを成し遂げると必ず実現させると神様が宣言なさいました。私たちは私たちを愛される神様を心から恐れ、神様に立ち返りたく願います。そして誠の平和をもたらしてくださる御子イエス様をお迎えする準備をしようではありませんか。感謝して共にお迎えしようではありませんか。皆様に主からの平和、平安が豊かにありますようにお祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様が人として、一人の緑子として私たちのもとに来られたことを感謝いたします。イエス様は私たちのために、神様との平和、隣人との平和をもたらし、それを妨げる私たちの頑なな罪が許されるために、十字架で命まで捧げてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちはあなたに立ち返り、御子イエス様をお迎えいたします。私たち教会が、絶えることのない平和に満ち溢れる場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。